ご理解。第60節。おかげは受け得、受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり、受けがちである。ここで師匠が、心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。と教えておられます。逆ではないのですね。おかげが豊かに大きくなる。そして心が豊かに大きくなる。というのではないのですね。いわばおかげが先ではないということですね。心が豊かに大きくなる。そしてそこにおかげが豊かに大きくなる。まあ、おかげもとおっしゃっておられますね。やはり心が先だということですね。その心に伴うておかげがまた大きくなる。おかげもとおっしゃっておられますね。心が第一だということですね。私どもの心がどういう心であるのか。その心根が第一だと。その心根に応じておかげもまた変わってくるということだと思いますね。実は私の心が昨日、まあまさに突然ですね、ふと心にある思いが湧いてきました。あ、これはまた私の信心がここから変わらせていただくのかな。いや、変わったのかなと思います。新しい世界に入っていくのかなと思いますが、それは私の心の中にふとこういう思いが、願いが芽生えてきました。それは、神様の願いを叶えたい。私の心の中にふとそういうものが湧いてきたのです。神様の願いを叶えたいという思いが湧いてきました。まあ、どうしてそういう思いになったのか私にもわかりません。ただ、今までそれこそ神様のお役に立ちたい。神様のお役に立つ私になりたい。といったようなことは願っても参りました。そういう私になりたいと思っておりましたけれども、その神様のお役に立つ私になりたいというのとはまた少し違う感覚なのですね。神様のお役に立ちたいとは少し違った神様の願いを叶えたいという思いなのです。まあ、願いというのか、私の新たな願いというのか、まあ願いとまではいかないような思いといった方が近いような感じがいたします。神様の願いを叶えたいという私の思いであり、そういう願いが私の中に、まあ降って湧いたように芽生えたという感じがするのですね。そして改めて、ああ、なるほど。師匠が、信心は親に孝行するも同じこと。親孝行の信心が第一だと。まず、親孝行が信心の根本だと、おっしゃっておられましたが、その師匠の信心の根本は、やはり親に喜んでもらいたい。そこから、その肉親の親である親から、教えの親である親教会の親先生、そしてさらに大元の親である一切の親であるところの親神様、神様へとその孝行の対象が移っていった、動いていったわけですね。そしてその神様への親孝行 神様に喜んでもらいたいという信心に移っていかれたわけですけれども、その根本は親に喜んでもらいたい、親孝行をしたいということが貫かれておるわけですね。その対象が変わっていったということですけれども、根本にあるのは親に孝行をしたいという思いですね。私どもが信心をさせていただくというそのモチベーションといいますかね。そのモチベーション、どういう思いで、どういう願いで信心をさせていただいているのか、ということが大切だと思いますね。それが私の場合、昨日から突然変わったような気がいたします。それは神様の願いを叶えたい。あるいは、神様の願いを、まあ、表したい。まあ、というようなことが派生してくるのかもしれませんけれども、その根本の思いは、神様の願いを叶えたい。と思うようになりました。これはまた私の信心が、少しここから変わらせていただくのかな。と思わせられております。私どもがどういう思いで信心をさせていただいている、しているのか。そこがやっぱり大切だと思いますね。いわば願いの焦点、思いの焦点。私どものある意味人生のモチベーションとでも言うのでしょうか。それが何であるのか。昨日からはそれこそ私の人生のモチベーション、それが神様の願いを叶えたいということになってきたように思いますね。やはりその心が大切だということでしょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。